共に作る安心快適生き生き都市。このプログラムは東海つながるチャンネルが愛知県東海市からお送りいたします。
我が家の
飯うまー。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
メインパーソナリティのカホのシントン、
フジモッチです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうしたどうした。
最初のフジモッチですをちょっと、
うん、噛みそうになった。
噛みそうになったからそのまま言っちゃった
まあ噛んでもね別にいいんですよ別にいいんですよ。
死んじゃうから
。まあ、まあ、そんなことは置いといてだな。
はい、
はい、この番組は私カホのシンが独断と偏見でご飯に合うお供を皆さんと共有するという番組でございます。
よっ、や
った。さて早速なんですけれども、うん、ね、前回の放送からちょっとね、やっぱりちょっとあのいろいろとトラブルがありまして、
うん、
あの期間が空いてしまったんですけれども、ま
あ、
聞いてくださった方がねいらっしゃって、
う
ん、ね、ハッシュタグ我が馬をつけてねつぶやいてくれたりしておりますので、うん、ね、それをね紹介しようかなと思います。
お願いします。
まあ、言葉をね入力してくれているというわけではないんですけれども、聞いたよというねご報告で、あやほさんとアポロさんとヌヌさんですね、
うん、
がハッシュタグをつけて聞いたよというねご報告をしてくれてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして、私のツイートにコメントをくださった方がいまして、うん、スタちゃんさんですね。早速拝聴しました、うん、味噌汁は私はもうあの合わせ味噌で育ったので、
うん、
盛り上がりました。とても楽しかったですというふうにねコメントくださいました。
ありがとうございます、
はい、前回の放送ではアンケート味噌汁についてね、うん、ご紹介したのでそれについてコメントいただきました。いやー、味噌汁のね話題はね大変盛り上がったなと私も自負しておりますので
ねえ盛り上がったね
ですね。はい、こんな感じで聞いたよというご報告だけでも全然構いませんので、うん、ぜひ皆さんからのハッシュタグコメントお待ちしております。
お待ちしております。
それでは早速前半パート行きたいと思います。
行っちゃおう。
我が家の
東海市那覇町にある地下製天然酵母の手作りパン屋さん、パン酵母おやつママのカオリンです。このおやつママなかなか見つけられない住宅街にあり、30分以上探し回ってやっとたどり着いた、たどり着けず諦めてしまった、そんなお客さんばかり。とにかく見つけてください。小麦、砂糖、塩、油脂、水にこだわり、天然酵母の独特の香りともっちり感、生きたパンをぜひご賞味ください。心よりご来店お待ちしております。
我が家の飯うま前半パート独断と偏見のコーナー。今回はですね、
うん、
白菜を使った飯うま料理を紹介しようかなと思います。
白菜。
はい、白菜です。これからの時期はね、
うん、
みんないっぱい使うんじゃないかな。
白菜って安いのかな。
どうだろうね、葉物は最近高いからさ、
うん、
あとは一人で食べようにも4分の1カットとかが結構ねたくさん売られていると思いますが、4分の1カットぐらいだったら100円もいかないくらいで買えるんじゃないかな今。
そうかな、
うん、
うん、
94円とか、まあ、消費税入れると100円ぐらいいっちゃうかもしれないんですけど、
なるほど、
まあ、そういう一人暮らしのところでも、うん、なかなか白菜は使わんっていう人とかもやっぱ多いと思うんですよね。
まあそうだね、白菜といえば水炊きぐらいなイメージしか、
あとね、鍋のイメージだったりとかも多いと思うんですけれども、ね、うん、私が紹介するのは白菜と油揚げの
油揚げ
だし蒸しです。
だし蒸し。
はい。
ほう。
まあこれだけ聞くとなんかこう高級そうな雰囲気が漂ったりするんですけども、難しそうだなみたいな。 そんなことはございません。
まあね、こう
簡単です本当に。
長く我が馬をやっていると、あ、出し虫、あ、また出しなんだなっていう
っていうところ
は、ね、イメージもあったりはするので、そんなに難しいっていうイメージは。
難しいところはね、やっぱりこれはね本当に
待つ、うん、っていうのがね、どういう蒸し方をするかにもよるけどもね。
どうも。これは、うん、まず白菜を切るんですが、うん、この白菜はまあ大きさはどんな感じでもいいです。どうせ火が通ってちっちゃくなるので、うん、切るときはそのまままっすぐこう包丁を下ろすんじゃなくて斜めに包丁を入れるとあの繊維が剥き出しになってより染み込みやすくなります。
斜め。
斜め。
おお、それは。白菜をどういう状態に置いて、
一度剥くじゃないですか。
うん。
で、剥いた状態を、まな板に寝かせた状態で置きます。
寝かせる、横向きに置くって感じですね。
横向きに置きます、うん。で、この芯の部分をそのまま切ると、
うん、
四角く切れますでしょ？
ほうほうほうほう。
そうじゃなくて、うん、ま、斜めに包丁を入れます。
あー、この、長い方をどう言ったらいいのかな、こう、まあ白菜ってちょっとこう楕円形みたいになるけども、うん、この長い方に対して
三角形とかに見えるように切るんじゃないよ、切るんじゃないよ、真上から見たら四角なんだけど、
うん、
切り口は斜めです。
うーん、
どうかな、イメージできるかな、切り口が斜めです。
ちょっと口で説明するのはね、
うん、
なんかややこしいけども、
斜めに切るっていうと、うん、いろいろと勘違いが起こるかもしれないんで、切り口が斜めです。わ、
うん、
かるかな、はいはい、切り口を斜めに切っていきます。
とにかく斜めに切る
ってことだね。そう、 そうすると断面が広くなるので、うん、味が染み込みやすくなるんですね。
なるほどね、
はい、はい、でそういう風に切って、うん、ま、大きさは本当にどんなのでもいいです、
うん、
薄くてもいいし、ちょっと広めに斜めに切ってもいいし、
うん、
そこはお任せします、
うん、
でそのたくさん切った白菜をフライパンに入れます、
うん、
でそこに、油揚げ、
うん、
細かく切った、ま、大きさはどれでもどんなでもいいです、
はいはいはい、
縦にこう細く切ったのでもいいし、うん、四角く切った油揚げでも構いませんを入れます、うん、
はい、
そしたら、うん、そこに白だしもしくは、昆布だし、
うん、
まあ、カツオの液体はないかもしれないけど白だしか昆布だしの液体のタイプがおすすめです、
うんうん、
を回しかけます、
うん、
量は辛くない、自分がこれくらいかな、辛くなく食べれるなっていう感じでいて、最初はもうその出汁の液体しかないので辛いですけど、白菜から水出るので、
うん、
そこは気にせず回しかけたら蓋をして弱火で待ちます、
うん、
しんなりしてきたら一回混ぜます、
うん、はいはいはい、
でまた蓋して待ちます。
レッツラ混ぜ混ぜ、
はい、レッツラ混ぜ混ぜ、うん、そうすると白菜から水が出てきて、
うん、
ちょっとスープっぽくなると思います。で、はいはいはい、一旦味見して自分の好みの味だな、美味しい、これいいって思ったらそれでいいです。足りなければまた出汁を足したり、
うん、
なんだりして調整してください。
はい、
以上です。
そのお出汁はそのストレートな方がいいのか、その濃縮タイプの方がいいのかっていうのは
結局は一緒です。水が出て薄まるので、
うん、
それを加味して入れます。
なるほどね。
はい。
はいはい。じゃあ、やっぱり濃縮タイプの方が野菜の水に、
うん、
まあ対して分量的には合うかなっていう。
かもしれないね。要は
ストレートだと水気が多くなるかなっていう。
そこはあんまり関係ないですね。
うん、
はい。入れる出汁によって変わるっていうことはありません。
あ、そうなんだ。
はい。で、これでも自然に水が出てくるから、うん、白菜から、
うん、
なのでスープとしてもいける、うん、汁物としてもいける、
うん、
けどそのままスープじゃないちゃんと一品として、
うん、
主菜として食べれたりもするので、
うん、
これはおすすめです。
あ、了解。
そう、白菜だけだとちょっと味気ないんだけど、うん、油揚げが入ることによって、
ね、
またその油の旨味が入るのと、うんうんうん、その出汁を白菜と一緒に油揚げも吸ってくれるから、うんうんうん、これがまたね、 全然違うんですよ、うん、このジュワッと感が変わります、うん、のでこの2つは絶対に入れてほしいです、うん、まあ、ここにお肉を入れたりっていうアレンジもあると思うんですけども、
いいね、
鶏肉より豚肉がおすすめです、うん、っていう感じかな。
まあちょっとイメージしたのが、
はい、
前回というか前に一回作ったそのフキを使った、
うん、
その煮物、
これは藤本さんが自発的に作ってくれたやつね。
そうそうそう。あれも揚げで、ちょっと味を整えて、
うん。うん。それと似たような感じかな。うん、
なったけどもね。
うん。やっぱ油と出汁とか、油と味噌とかっていうのは結構相性のいいものですから、ぜひ皆さんも試して作ってみてもらいたいなと思います。
おい。出来上がりはちょっとやっぱり、はい、おつゆひたひたみたいな感じでいいのかな？
自然に出る水分だから、ひたひたではないかもしれない。
うん。
うん、
ちょっと、この、傾けたらお汁が出てくるぐらいの？
だと思います。
うん、なるほどね。はい。じゃあ。
そんなね、スープーみたいな感じのひたひた感はないです。
感じじゃないよね。
はい。野菜から出る自然の水分によって味がこう変わるので、
うん、
そこは皆さんね、こう、調節かな。皆さんの好みによるものかな。
うん、
はい。
じゃあ、挑戦してみましょう。
はい。紹介したのは、白菜と油揚げのだし蒸しでした。
はい。ということで、じゃあ続いては恒例の
恒例になっちゃった、はい、
その宿題コーナーですか、
はい、おー、
まあ、前回、
はい、
羽衣に、
そうですね、
を紹介してくれたんだけど
も
ね、
はい、紹介しましたが、
その羽衣を使ったものを、まあ、今回はそのままだと、もう全然その羽衣にの缶詰なので、
はい、
ちょっとアレンジしてゴーヤチャンプル
おー
にしてみました。
すごい。
まずは匂いを嗅いでおりますが。
あの、ゴーヤの苦味の香りもするんですけど、
うん、
この羽衣煮の、うん、この甘辛い優しい味の香りもすごいするので。
うん、だから今回は、まあ、羽衣煮にもう味がついてるので、う
ん、はい、
味付けはもうほぼほぼ羽衣煮の味。
羽衣煮。
うん。で、それにゴーヤを加えて、うん、このシャキシャキ感とちょっとした苦味、それと最後に卵を閉じて、卵で閉じてまろみを出したっていう、
なるほどです、
感じなので、味的にはもうほぼほぼ羽衣煮の味が、ただちょっとやっぱり若干は薄まってるとは思うけど、
うん、まあ豆腐を入れることによってね、そうそうそう、水分とかも出ると思うんで、まあ、
豆腐入ったね、
うん、
なのでこの味が口に合うかどうかが、ということで、今のしんちゃんがお箸を取り出して、剥いて、
やっぱりゴーヤーと一緒にね食べないといけないと思うから、
なんでちょっと時間が経っちゃったんでね、その冷めちゃったのは否めないんだけども、さあどうかな。今一口食べました。もぐもぐしております。いかがでしょうか。
ゴーヤの苦味を和らげてくれてます。
うん、
羽衣煮のこの甘辛い味が、
うんうんうん。
なので、あの、ゴーヤーチャンプルーを家で作ると、苦すぎてちょっと自分で作るのはもう嫌だっていう人とかは、
うん、
羽衣煮とかこういう甘辛味系のものを一緒に使うと、
うん、
すごい美味しくゴーヤーも食べれると思います。うん、このやっぱ羽衣煮ね、万能なんだよ。
まあ、だから味が完全に羽衣煮だから、普通のゴーヤチャンプルーの味を想像してるとちょっと違うかなっていうのはあると思うんだけども。うん、
その、やっぱりゴーヤ苦いから、
うん、
その調理する過程の問題もあって、
うん、
こう出来上がった後のものもすごく苦いっていうパターンとかもあるんですよ。
まあ、
でもやっぱり、この、甘いっていうところが、
うん、
この苦味を緩和してくれるっていうところがすごくいいので。
そうだね。
はい。
まあ、ゴーヤもちょっと下ごしらえを怠ると、
うん、
苦味がね、強くなってしまうんで。うん、
はい。
まあその辺も加味して。
やるといいかもしれないね。
そうだね。
いや、本当に羽衣にはね、本当に使い勝手のいいものなので。
まあ、ただ羽衣にだけだと、これはもう個人的な感想なんだけども、
うんうんうん、
やっぱり途中で飽きちゃって、
うん、
ちょっと一缶、
うん、
全部ご飯だけで白米だけでっていうのは、
うん、
ちょっとできなかったんだけども、
うんうんうん、
ちょっとアレンジすることによって、
うん、
まあ一缶全部食べれるかなっていう感じだったかな、
うん、まあこれはねハマっちゃうと一缶いけるけど、うん、そうじゃない人は一缶もいけないと思う、
まあ、
ので、こういうアレンジいろんなアレンジ、うん、まあ今回藤本さんはゴーヤーチャンプルーとして作ってきてくれましたけども、うん、それ以外の用途もできますので、うん、ぜひ皆さん缶詰買ったらいろいろなものに使ってみてください。
はい、ということで今回のゴーヤーチャンプルーは何点つけれますか。
歯衣にを使ったゴーヤーチャンプルーは、まあ、ゴーヤの苦味を緩和して食べやすくなったというところも加味して、
うん、
80点でいきましょう。
おー、前回よりもちょっと点数アップしました、
はい、まあね、あとの20点はひねくれポイント
何そのひねくれポイントを教えて。
ダメです。
なんでは
い、ということで、ま、高得点ということで、
はい、
はい、ありがとうございます。
あざーす。
以上前半パート独断と偏見のコーナーでした。
でした。
我が家の飯うま。
みんなに優しいバリアフリーカフェクラソット。日本福祉大学が提供する地域コミュニティスペースとして、小さなお子様からご高齢者様まで幅広い方にゆったりとくつろいでいただけ、健康で幸せな暮らしを支えています。キッズスペースも完備し、ママ会や習い事、セミナーなどにご利用いただけるほか、介護用補助具、自助具の展示、福祉機器の体験コーナーも設置しています。愛知県東海市名鉄太田川駅すぐそば。お問い合わせは0562-38-6250まで。
我が家の飯は、まさや飯はまだかいの。
ご飯パートお便りコーナー。
イエーイ。
ということで、うん、ありがたいことにスタちゃんさんからお便り来ております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。藤本さん、カホノシンさん、こんにちは。
こんにちは。
前回はメッセージ間に合わなくてすみません。
いえいえ。
さて、今回は缶詰、
うん、
ということで、私も作ってみました。
お、
サバの味噌煮缶と、うん、コーン缶とマヨネーズを混ぜたらどうなるのかをやってみました。まあ、これね、ツイッターに画像を上げてるみたいなので、うん、また後で見てみよう。と思います。
いずれも美味しそう、
はい、美味しそう、
うん、
水煮ではなく、うん、味噌煮にしたのは絶対にご飯のお供になるからです。
なるほど。
あとそこにコーンを入れるとどうなるのか、
うん、
そしてコーンといえばマヨネーズ、
うん、
第1品目で紹介されていた1品目2品目かな、
うん、
醤油マヨおかかが美味しいんだから味噌とマヨも合うでしょ、
うん、
完成品を食べたらコーンのプチプチ感が美味しくて、ほぐれたサバとの食感とも面白くて、
うん、
新しい発見になりました。
お、
私は藤本さんのようにご飯と混ぜ混ぜしていただきましたが、
うん、
カホノシンさんのように別々にして三角食べしていただいてもいいと思います、うん、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、味噌煮にねマヨネーズ入れるのも最高に美味しいでしょこれ。
あ、水煮の方だとどうなのかな。
ご飯に混ぜるっていうところが味噌だと思います、うん、ご飯に混ぜずに食べると多分味が濃いと思うんですよ、マヨネーズも相まって、うん、なので混ぜて食べるっていうところがいいと思います、
うん、
まあ、上に乗せて食べるってなるとすごい少量になっちゃうかなっていうイメージ、
うんうん、
いやー、コーンいいね。プチプチ感というか、
そうね、うん、
このコーンのねほんのり甘い感じも、うん、この味噌のこの香りとか味を引き立ててるのかなっていう印象。
まあ、あの味噌ラーメンとかね、塩ラーメン、札幌ラーメンなんかはコーンがつきものみたいな、
本当コーン
イメージあるし、
やっぱりね味噌とね、
うん、
あのコーンはね相性良くて、そこにね油が入ることでもっと美味しいのよ、うん、ほら味噌ラーメンもさ、
うん、
バター乗ってるじゃない。
まあね、うん、そうだね、バターっていうのもまあ一つのあれかな、うん、
マヨネーズ入れたら美味しそうだね。はその油の部分でもあるので、
うんうん、マヨネーズってすごくやっぱり酸味が出るから、
うん、物にもよるんじゃないかな、
うん、
全部が全部同じ味のマヨネーズってわけじゃないと思うので、
まあ、いろいろ挑戦してみるのも
このマヨネーズメインなのか、味噌煮メインなのかにもよるじゃないですか。
だね、うん。だからまあ、マヨネーズだけでご飯食えるっていう人だったら、もうダバッと入れても面白いかもしれないけど。
マヨラーはマヨネーズ比率よね。
だからちょっと酸味の苦手な人だと、まあ、もしかしたらバターとかの方が合いそう。
バターよりもマヨネーズだと思うな、私は。そうかな。うん。いやー、で、これはね、ぜひ皆さんも試していただきたいです。サバの味噌煮缶、うん、備蓄用品で買いました。でももうすぐ日付だっていう人とかはね、こういうの試してみて、
うん、
ご飯と美味しく食べていただきたいなと思います。ね、
うん、
水煮缶もね、また使い勝手がいいものなので、うんうん、これでこういうの作ってみました。っていうようなのがあれば。
そのサバの缶詰だけでご飯食べるんだったら、うん、個人的には水煮の方が好みなのね。なので、まあ水煮だとどうなるかなっていうちょっと、
まあ、
関心があったんだけど。
まあ水煮はね、うん、また違うもの、この味に縛られないっていうところがあるので、いろんなものに使えると思います。
うん、
なので、皆さんぜひ、サバの、サバ缶、
うん、
まあ味付けは問いません。サバ缶。買ったらぜひいろいろなものに使ってご飯食べてみてください。
サバ缶安いしね。
はい、
うん、
スタちゃんさんありがとうございます。
ありがとうございました。
さて今回もアンケートやりましたので、
うん、
紹介していきますよ。
やっていこう。
いや今回はねやっぱりみんな親しみがあったのかな、うん、
今回も
今回のアンケートはおにぎりの具といえばというアンケートをしました。
3桁いったんだよね。
121票いただきました。ありがとうございます。やっぱりね、コンビニとかにもあるから、親しみがあるんですね。す
ね、うん、
では、早速ですね、うん、紹介していきましょう。このおにぎりの具といえば、
うん、
4つ選択肢を私、独断と偏見で用意しました。
はい。
まず1つ目、うん、梅干し。
梅干し。
2つ目、鮭。
鮭。
三つ目、昆布。
昆布。
四つ目、アサリのしぐれ煮。
アサリのしぐれ煮。
この地域で言ったらね、この四つ絶対コンビニあるじゃないですか。
うん、そうだね、うん。あるあるある。
なので、この四つを選択させていただきました。うん、では、順番に紹介していきましょう。第4位。
はい、4位。
アサリのしぐれ煮。
あー。まあ、確かに。
約120票のうち 7% の方が、こちらに投票してくれました。
うん。
逆ね、アサリのしぐれ煮のね、じわっと感が私は好きなんです。
まあね、確かに、アサリのしぐれ煮あるけどもね、コンビニとかにも。
うん。
そうだね、個人的には、あまりこう、選ばないかなっていうのはあるね。他にいろいろ具材があるから、
うんうん、
やっぱりそういうのを選んでいって、
うん、
アサリのしぐれ煮を選ぶことはあんまりないかな。
あんまないか。
うん、
では、第3位。
お
昆布。
昆布。
はい、18% の方が入れてくれました。
うん、
昆布もね、うん、美味しいんだけど、選ぶ人少ないイメージだな。
うわあ、そうだね。おにぎり3つ買うとしたら、
うん、
その3つの中に入れるか入れないかぐらいかな、
うん。
これはもう僕の個人的な話になるんだけど、うん、これ今言っても大丈夫かな？
どうぞ。
ね、やっぱり一番に選ぶのは、
うん、
鮭か焼きサバ。
サバ。なぜそば。
いや、もうあればね。
あればね。うん、あればね。
鮭、うん、ばっかりだと、やっぱりちょっと飽きるから。
から、海鮮系でいくわけね。
そう、うん、うん、うん。変えようかなっていうとかあって。うん、で、二番目に選ぶのは、梅。
うん。
か、昆布。
なるほどね。
で、三つ目に選ぶのが、たらこか、明太子。
あー。来ましたね。言いましたね。うんうん、このからし明太子、うん、コメントできております。ツイッター名、カジュジュさんが選んでくれてます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。やっぱね、明太系は人気だね。
そうだね。俺、前にもちょっと言ったと思うんだけど、辛いのがそんなに得意じゃないので、
うん、
たらこと明太子と両方あったら、たらこの方選ぶんだよね、うんうん。
コメントでね、藤持さんもね、たらこの歌歌ってくれてるので、はい。
だけど、たらこがなかったら、明太子。
うん。うん、今日そういう魚卵系になるんですね。
そう、魚卵系一つ入れたいな。はい。3つ買うんだったらね。
ね。
うん、
じゃあ、3位は、梅干し。
梅干しね。
いや、梅干しはね、やっぱ王道ですからね。梅干しにね、入れてる人とかも結構いるみたいです。
やっぱりね、子供の頃は正直苦手だったんだけども、
うん、
大人になったら、やっぱりあの梅干しと白米のこのおにぎりのバランスっていうのが、
うん
うんうん、うまいなって。
うまいですよね。そうそうそ
うそう、本当に。ただ酸っぱいね、しょっぱいだけじゃない。
そう。やっぱ香りもありますからね。
香りもあるし、酸味、
うん、
甘み、
う
ま、
ん、
み、
うん、
全部持ってるっていう、
うん。で、その梅干しに入れたであろうコメントが来ております。ツイッター名 SS109 さん。鮭も好きですが、梅干しですかね。自分で作るのは梅干し&かつお節です。そしてユーキングさん、うん、おにぎりの具といえば梅干し、
うん、
ですが、うん、好きなのは鮭、うん、そしてよくコンビニで買うのは昆布でも家で出てくるのはアサリのしぐれにつまり全部
まあすごい
といえばという感じでね、もしかしたらそこに入れてくれたのかもしれないですね、うん、いややっぱり梅干しは定番ですね、
うん。
そして第1位、流行る第1位はやっぱり鮭、みんな大好き鮭、梅干しが 26% に対し鮭は 49% と半数の方が入れてくれました、
うんうん、鮭もねイメージが2通りあって、
うん、
あの切り身がバッと入ってるちょっと高級なタイプと、
うん、
あとはフレーク、
うん、
まあフレークの方はちょっと安いく
て手軽で、ですね、100円くらいで買えるやつね。そうそうそう、110
円とか120円くらいで高くても買える、
うん、
けど、まあ、180円とかね、まあ、200円近くするやつでも、
ハラミ部分な。
そうそうそう。食べたいなって思うときは、鮭ハラミとかね、うん、その切り身とか、
うん、
ああいうのを買ったりとかしても、どっちも美味しいね。
ですね。うん、そして鮭はね、やっぱり多いです。うん、コメントいただいたのも、
はいはい、
まずスタちゃんさん、
うん、
私は梅が食べられないので、
あ、そうなんだ、
鮭と言いたいところですが、
うん、
価格が高いので佃煮とかしぐれ煮とかに行きます。だから多分この鮭には入れてくれてるんだけども、うん、具といえばのところで、
まあまあ、
でも買うのはこういうしぐれ煮だったりしますよっていうね、うん、でも、
うん、
野沢菜とか高菜とかあればそちらに行ってますだそうです。
あー、なるほどね。
やっぱね、美味しいんですよね、高菜系もね。
うん、そうだね。
そして匿名ニコさん、
うん、
この4つの中では鮭ですが、うん、個人的にはツナマヨ派です。
ツナマヨ、はいはいはい、はい、
できればマヨ多めで、
うん、
わかります。ツナマヨも美味しいね。
まあね、
子供さんがね大好きな、私もちっちゃい時、うん、ツナマヨおにぎりすごく大好きだった、うん。そしてともはるさん、
うん、
具は鮭だって一言いただいてますそしてくわさん、鮭は疲労回復にいいらしい。
あ、そうなんだ
みたいです。理にかなってるみたいですね。やっぱ塩分という点もありますし、
まあタンパク源だっけ、だしね、
だしね。そして僕のぷくぷくさん、王道的に鮭かな。
まあ王道だね。
はい、他にもですね、選択肢にないものでコメントをくれてる方がいます。
ほい、
パインさん、唐揚げマヨがないよって。
唐揚げマヨ、
唐揚げマヨも美味しいですね。変わり種と言ってもいいかもしれないですが、うん、唐揚げおにぎりってやっぱり最近多いですね。お肉が入ったものがありますね、まあね、うん。そしてアニテツさん、
うん、
おかかは外せないな。
おかかね、
はい、番外だと焼きおにぎりとかハム結びとかオムレツ結びとか、やっぱりこういうね、なんかおにぎりの変わり種とかやっぱり多いので、うん、みんなそっちの方買ったりするかもしれないですね。
そうだね、
はい。そして佐々木直さん、まれ、
うん、
にうなぎ、
うん、
食べてないものを取りたくなるから。
あ、
うなぎも ね、時期になると出てきたりしますよね。
まあ、高くなければね
高くなければね、まあでもおにぎりなんで、うん、高くても200円いかないくらいかだと思うんで。そして、まあね、ジンさんです、
うん。
高校時代の弁当に入ってたイメージがあるから、うん、塩に海苔を巻いたもの、時々ふりかけをまぶしたもの、
うん、
やっぱり塩おにぎりはね、コンビニでも売ってますけれども、うん、私も塩おにぎりを進んで買う傾向があります、うんうん、具は何も入ってないやつ、うん、とか、あとはこのお家で作るってなるとふりかけを混ぜたもの、うん、やっぱりそのなんだっけ、おにぎり、ま、会社名を思い出せないんですけども、 CM でね、おにぎりのイラストとか、うん、おにぎりのキャラクターがこう踊ってたり歌ってたり、うん、ただ混ぜ込んでるだけなのにとか、うんそういうね、フレーズがあった CM が以前流れておりましたが、そういうおにぎりにも特化した、
うん、
そういうふりかけがあったりとかっていうのがあるので、うん、そっちのイメージが強い人がやっぱいたりもしますね。
うん、なるほどね。
いや、本当に今回はおにぎりということで、うん、結構身近、味噌汁よりも多分身近なんじゃないかなというものを、うん、と、ピックアップしましたら、120以上の票が集まりました。
うん、ありがとうございます。
皆さんありがとうございました。
おにぎりというとね、まあ、関西出身だから、かどうかはわかんないんだけども、よく子供の頃に、
はい、
まあ、例えばピクニックとか、
はい、
運動会とか、
うん、
家族でお弁当を持って、
はい、
なんかこう一緒に外で食べようっていう機会があると、まあ、一緒に作らされてたんだけどもね。まあ、その時のうちの作り方としては、
はい、
おにぎりを握る前にはもちろん手洗いとかはするんだけども、
はい、
その後に手にちょっと塩を、パパパってまぶして、
うんうん、
その状態でおにぎりをふわふわと握っていく。
うん、
そしたら、まあ、本当にその状態で塩結びになるんだね。
うん、
だから、本当におにぎりといえば、もう基本塩結びで、
うん、
握るときに中に具を入れるのと、
うん、
あと、海苔は関西っていうか、うちでは必ず味付け海苔だったんだよ。
へー。
普通のその味なしじゃなくて、
うん、
味付け海苔で巻くっていうから、
もう
本当に基本的に一口目から塩味がピリって効いてる、
はぁ、
おにぎりなのね、
うん。
で、大人になってから、まあコンビニとかでおにぎり食べるようになって、まあ海苔には塩味ついてないし、ご飯にもあんまり塩味ついてないっていうのが、まあ当たり前になって普通になって、
うん、
それがまあスタンダードで、もうそれに慣れちゃったんだけども、
うん、
たまにそういう自分で、そういう塩結び作って、
うん、
味付け海苔巻いて食べたら、懐かしい。子供の頃食べたこの味だっていう感じするんだよね。
やっぱり小さい頃にね、うん、塩おにぎりを作って食べたことがある人は、うん、塩おにぎり食べると、ほっとすると思うんですよ。うん、私もそれです、うん。家で作るなら、藤本さんが言ったような感じで握ります。うん、手を濡らして、塩を手につけて、ご飯適量乗せて、握ったものをそのままベッて食べるんですけど。
そうそうそう、そう。たまにだから海苔つけ、巻かずに食べる。
巻かずにそのまま、
うん。それはそれで美味しかったり。
美味しいので。だからね、今の子たちは、そういう塩握りとかあんま食べない。家庭によると思うんですけど、あんま食べないから馴染みがないかもしれないですね。
そうなのかな。
はい。なので、チャレンジしたことないよという方は、ぜひ塩むすびも食べてみてくださいね。
はい。
後半パート、お便りコーナーでした。
でした。エンディング。
いやー、本当にね、たくさんの方が今回アンケートに参加していただきましてありがとうございました。
ありがとうございました、
ね、お便りもね、
うん、
スタちゃんさんからいただきましてありがとうございます。
ありがとうございました。
ぜひ皆さんもお便り送ってくれると嬉しいです。
う
ん、こういうもの作ったよとか、
はい、
紹介してたのやってみました、作りましたよっていうのでも全然何でもいいので、
うん、
ぜひ皆さんからのお便りお待ちしております。
マッシュ塩森です。ブルブルブル。下が回らなかった。
さて、そういうのも、流しつつ、
はい、
この番組では皆さんからのメッセージ、ご飯がうまい、お供、情報、お待ちしております。うん、
はい。
ハッシュタグ、わがうまでつぶやいていただくか、
うん、
東海つながるチャンネルのメールフォームから、我が家の飯うまを選択して送ってください。
はい、お願いします。
では今回も美味しいものをいただきましたので、
うん、
恒例の挨拶で締めましょう。
はい、
手を合わせてください。ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
何それ？
東海つながるチャンネルだよ。愛知県東海市からポッドキャストで配信中。みんな聞いてね。